TBS ポッドキャスト。
こんばんは、塚越健治です。ここからの時間は文化系トークラジオライフが朝の4時まで生放送ですということなんですね。この番組ですね、2ヶ月に1回ということで、いつもは2月の終わりに放送してるんですけど、今回ちょっと変則で3月なんですね。で、実はまあ3月になってるんですけど、放送、今年と放送としては1回目なので、なんていうか、明けましておめでとうございますって感じなんですよ。今年もよろしくお願いしますということなんですね。なのでぜひぜひよろしくお願いします。これね、初めて聞いた方ね、いると思うんですけど、まあ最初の15分でいいんで、ちょっと聞いてみてやってください。いろんな話しますんで、結構ね3時間話しながらもいろんな話しますんでね、聞いてほしいんですけれども、今日のテーマなんですけど、この番組毎回いろんなテーマ作って、いろんな人たち、今日も8人いるんですけど、みんなで喋るんですけど、今日がですね、ジムをテーマにしてるんですね。ジムって言っても体を動かす方のジムの方じゃなくて、事務作業とかね、事務仕事とかね、あるいは事務方とかね言われてます。事務次官なんかもいますけれども、そういうジムなんですよ。で、ジムって言ってもとにかくいっぱいね、仕事の内容ありますし、ジム苦手な人もいれば、ジム大好きだよっていう人もいたりするかもしれませんし、そもそもジムの仕事ってどういうのをジムっていうのかなとか、ね、いろんなジムについては一かげんある人がたくさんいると思うんですよね。なのでこれからもどんどん、その話していきたいと思うんですけれども、これね、いつも一曲最初に入れるんですけど、僕チャット GPT でGPT-4 にしてるので、お金払ってるんで、それで聞いたんですよ。なんかジムについての曲ないとか、90年代 の日本の曲とかアニメソングとか聞いたら、ないと、難しいと、 GPT-4 が難しくて
そうなんだ、
うん、難しいんですよ。で、ね、
苦手なんだ。
苦手で全然出てこないです。ただ、ま、働く人に対する応援歌とかありますよとか出てきて、なんか勝手にシンドバッドとか出てきましたよ。
え、あれってそういう話
なんか ジムとか、なんか仕事がどうのこうのって歌詞に入ってるみたいで、なんか出てきたりとかあるんですけど、僕もね、ジムで曲って全然思いつかなくて、あれと思って GPT 探したんですけど、なかなか出なくてですね、なんとか頭の中引っ張り出してきてですね、ああそういえばあったななんていうこともありまして、探したんですけれどもね、例えば歌詞の中で、情報型で簡略化だぜ文明の利器はとね、僕らをどこへ運んでいくっていう歌詞があって、ああいいなと思ってですね、それを選んだんですね。まず最初に1曲聴いていただいてから、ゲストの方紹介したいというふうに思います。じゃあ1曲聴いてください。ミスターチルドレンで旅人。
文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。この番組ではスポンサーを募集しています。生放送のほか、ポッドキャストでも CM が出せるお得なプランなどご相談に応じますので、ご興味のある方はメールアドレス life@tbs.co.jp まで。
文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ、赤坂 TBS から生放送をしているんですけれども、今日のテーマなんですけどもね、ジムというふうに言ってたんですけど、一応テーマ作っていまして、タイトル、めんどくさいにも程がある、ジムから社会を考えるということでね、今っぽいという、なんて言いますかね、程がある系のタイトルね、ちょ、TBS のドラマから使わせてもらいましたけれども、これ、皆さんからも今、番組中もメール募集しております。テーマはですね、あなたの得意な事務仕事と苦手な事務仕事を教えてください。どちらか一方でも構いませんということです。まあ、印象に残ったエピソードとか、事務にまつわる考え方です。考えとかですね、聞かせてください。メールアドレス、life@tbs.co.jp。life@tbs.co.jp になります。採用された方には番組特製のステッカー差し上げています。また、こちらは、ですね、X、ね、ハッシュタグでも、ハッシュタグ life954 などでも、まあ、ぜひぜひ歓迎しておりますので、何か思ったことあったら書いていただければというふうに思っております。ね、今回もですね、メール結構たくさんいただいてですね、本当にいつもは、長いこと番組聞いていたんだけど、ジムと聞いて、もういても立ってもいられない、みたいな形でですね、もういても立ってもいられないメールも結構あったりしますので、まあ、そのあたりもですね、いろいろ後ほど紹介していきたいかなというふうに思っています。あなたの考えね、あなたの持ってることを聞かせてください。ここからはゲストの皆様を紹介します。喋ってる私は、情報社会学を研究してます、塚越健治です。ではですね、私のお隣から、ライターの山本ポテトさんです。
はい、こんばんは、ライターの山本ポテトです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ポテトさんはですね、会社員も少ししていたり
2年くらい
していたりとかで今はライターとして、
はいはい、今はフリーランスでライターをしています。
うん、そうですよね、うん、これ会社にいながら、まあ、会社にいながら会社にいて事務仕事するっていうことも、うんうん、の引きこもごもあるし、うんうん、フリーランスとしての引きこもごももあるわけですよね。
そうだからあんまりなんだろう、事務のことは本当はちょっと苦手なんですけど、うん、あんまり嫌いだと思わないようにしていて、うん、嫌いだと思った瞬間にフリーランスは終わってしまうので
私はできる
できる好き。
あ、それ大事じゃないですか。
ジムのこと好きって自己暗示を常にかけながら生きています、う
ん、はい、そうなんだ、はい、でも確定申告始まった瞬間に初日でやるとかって
もうすごい言い聞かせてるから
あ、そうなんだ、
私はジムが好きと、はい、
あ、そうか、う
ん、でも今日なんかねいろんな方のお話聞けるのですごい楽しみです、
はい、そうですね、いろんな立場の人の話聞くのはこの番組 の強みでもありますので、うんうん、いいかなと思います。後ほどよろしくお願いします、
はい、
そしてお隣がライターの早水健郎さんです。
あ、早水です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
今確定申告の話出ましたけど、ね、メールでも結構ね確定申告の話はいっぱい来ていて、僕はちなみにまだなんですけどなんかそのいわゆるね事務作業のその、まあ、めんどくさいものの典型ではあるんだけど、確定申告と一言で言ってもいろんな作業の寄せ集めがあってね、例えば計算もあれば、その A4 の紙にね領収書をいっぱいペタペタ乗り付けするみたいな作業もあって、なんか一つぐらいはね自分に向いていたり好きになれる仕事があるんじゃないかと思ってずっと考えてたんですけど、僕唯一確定申告の作業で自分であこれ好きと思えるのは税務署に歩いてそれを届けに行くっていう肉体的な領域だけで
今それやる人減ってるじゃないかな問題
けど、それなくなったらもうやらなくて、なぜそれが好きかっていうと、帰りにね、うん、ランチをそこの税務署の近くにある食堂のランチを食べるっていう目標があるからできていて、
あ、そういうな儀式なんですか、投票行って外食行くんだってね、うん、モーニング娘。の歌もありましたけど、
うん、なんかそういうなんかね付随する何か自分のモチベーションをつけてみんな事務作業って結構やっていると思うんですよね。だからそれなしで全部 e-tax で OK ですってなった瞬間に崩壊すると思う俺は。
でも私、うん、すいません山本です。あの在宅在宅クソ野郎なんで、あの e-tax で出した方がね、あの控除がほら大きいから、
あ、そういう知恵があるんだ。
ジム大好きだから。
それ脱税ですか？
脱税
違うの？
公式で公式です。
公式で言うか。
本当脱税の方法ないです。
メモしとこう。
そう
ですね。は
い、
でも
よろしくお願いします。
これあの早水さんもそうですけれども、このあの実はジムっていうテーマは、うん、あのこの前ですね、あのこれあの放送してない月でこれあの番組のこの番組の有志でやっているイベントがあるんですよね。うんうん、そこででもですね、ジムの話結構盛り上がって、うん、前回はですね、2月4日に、大新年会ということで、文化系大新年会ということで、うん、2023年、去年の本をたくさん紹介するっていう、こう、まあそういう企画でやったんですけれども、その時に、まああの、早水さんとか、あの、斉藤哲也さんね、あの、編集者の斉藤哲也さんなんかが、安倍正彦さんの著書の、ジムに劣る人々っていう本を、うん、結構皆さんが紹介して、早水さんもそうだし、他の人も結構読んでて面白かったっていうところから、今回こう発展しているので、うん、ぜひね、早水さんには、その、ジムのいろんな観点、うん、ね、ツールの話とかも、
そうジムってね、まあ、文学研究者が本にして、まあ、文学ともつながっているし、いろんな歴史上の出来事とかいろんなところでジムが発生していて、いろいろ多岐にわたった話になるのが、あ、それが面白いなと思っていて、うん、で今日もおそらくメールもいろんな類のね、いろんなジャンルのジムについて話せるから、ちょっと今日のメールレベル高いぞ
っていう。そうなんですよ、逆にそのなんていうかな、あの範囲が広すぎて、僕が今回何度もこの番組の放送前にですね、他の皆さんにちょっと僕メールちょっと僕でさばけないんで皆さんいっぱい読んでくださいって、うん、僕の事務処理能力を超えてしまっているので、あの皆さんね、あの楽しみにしてると思うので、
俺たちの事務的な補助が必要とされているね
そうなんです、みんなで作り上げていくのが番組ですから、うん、ぜひぜひということですし、さっき言ったね2月4日のそのライフのイベントもですね、うん、3月5日までまだアーカイブ販売中ですので、もしあの気に入ったって方、ちょっと時間ギリギリですけれども、ちょっと検索していただくと X なんかにも情報アップしますので、見ていただければいいかなというふうに思います、よろしくお願いしますということで。 です、そして今回はですね、初めてのご登場になります文筆家の柿内翔吾さんです。
はい、こんばんは、その辺で会社員やってます柿内翔吾と申します。よろしくお願いします。
これポテトさんとね、柿内さんがこう、まあ、知り合いというか、うんうんうん、あのポテトさんがやってるね、あのいろんなポッドキャストの方でも、
ポッドキャストで毎回あの文学フリマの前に、あの教えて文学フリマのおすすめ本っていうのをなんかあの毎回やってるんですけれども、そこに出ていただいてる文学フリマ有識者の柿内翔吾
文学フリマ有識者です
そうなんですよね、はい、でこれあのまさにその文学フリマというところでもあの販売して、今でもあのいろいろね買えます、柿内さん、会社員の哲学という本を出されているんですよ ね、
そうですね。
だからあの柿内さんは、ま、あのいわゆる会社員をしながら分筆作業、ま、なんていうか分筆もいろいろやったりとか、
なんかもともと全然本とか、まあ、表現と関係のない会社で普段働いてるんですけど、まあその本読むのは好きで、まあ、通勤電車の中で本読んでは本書いて、まあ、人の形で自分で本作ってっていうのを常々やっていて、なんでまあなんて言うんでしょうね、どちらかというと僕は会社はあの事務仕事したくなさすぎて会社員を選んだ口なので、
一人でやるよりかは会社にいた方が、
もう事務的なことは誰かがやってくれるっていう状態で仕事ができるっていうことにすごい喜びを感じながら10年ぐらい会社員やってるんですけど、自分で陣作って自分で本屋さんに卸していくと基本的に事務ばっかりなんですよね。あの注文が来たらメールをこう受けて、メールの処理して、発送梱包してお送りして、で到着のそのクリックポストのそう追跡番号をお送りしてみたいな、なんか全部それをやらなきゃいけなくて、
人ってね、いわゆる同人誌ですけど自分で作る場合は全部自分でやらないといけない
で、
ね、普通に出版社通して出す場合は、まあね、勝手にやってくれるってことですよね。
だから結局それが嫌であの会社にやってたはずなのに、気づいたら自分のデジンを作ってそれについてあれこれ事務仕事してたら、なんかものすごい自己肯定感が爆上がりしたんですよ。だなんか結構だから事務っていいもんかなっていうのを今日思いながら、
あ、そうですね、自分ってね、ちょっとなんかめんどくさい嫌だっていう人多いんですけど、でも結構事務好きっていうメールもあって、それによってこうね、今言った自己肯定感みたいなつながるってこともあったりしますし、ちょっとねそのあたりはこう両方のなんていう立場をこうご存知の柿内さんにお話ぜひ聞きたいですね、
はい、よろしくお願いします。
そして、お隣がライターの碇ゆきえさんです。
はい、確定申告が終わってないライターの碇ゆきえです。
本当ですね、本当ね、確定申告はなかなか大変、はい、
来週頑張ろうかなと。
そうですよ、もう自民党のせいですよということにしときましょう、ね、
そうです、ボイコットっていうハッシュタグが
来年頑張ろうね。
そうですね、来年こそ早い、
大事です、きっちりやりますからね、はい、はい、ということですけれども、碇さんもこうどうでしょう、あの碇さんは会社員も10年近くやられていた。
そうですね、11年ぐらいは会社員あって、その後、まあフリーで個人事業主、事業主としてやってる感じです、
ね、そうすると、まあ、いわゆる会社でやってることとフリーでやってることの良さ、ね、悪さというかね、もう結構ありますよね。事務的どんなイメージですか、今回のテーマなんですけれども
。好きも嫌いもないって感じなんですけど、やっぱでも会社にをやってた時の事務ってやっぱなんかすごい完成、なんか人に、社内の人に伝えるための事務仕事、報告書みたいなのがとにかく多かったなって印象で、で逆に今の方が、まあ、確定申告っていうでかいイベントはあるけど、普段そんな、というかその事務仕事をすれば直結して自分がお金がもらえることが多いから、なんか別にそこまで苦じゃないというか、請求書発行する仕事やんないみたいな作家さんもいるって聞くけど、それは全然自分はないなっていう感じですね。
確かにそうですよね、あの僕も実はこの2023年度から初めて、まあ、大学教員という名の会社員ですね、なったんですよ。それまでは一回も所属したことがなかったんですけど、僕もやっぱり会社員というかね、なってみたら、その今まで自分のフリーランスやったのは、やればやるだけ何万円がとかって仕事になって請求書出すって言うんですけど、会社の中に入るとあのいろんなルールがあるんですけれども、これもなんていうんですかね、全部満勤でやったら無理だぜみたいなこととか、何を手抜いたらいいのとか、これでもこれ意味あんのとか、なんかその事務作業一つにとってもフリーランスでやる立場と企業で入ってやる立場ってなんかちょっと意味変わってきますよね。
もう全然違うと思う。やっぱそう、塚口さんがあの予告編でもおっしゃってたみたいに、やっぱ組織の中でやるのってなんかそれこそブルシットジョブみたいな、なんかもう他の人を説得するためというか、納得させるための仕事のための仕事みたいなのが結構膨大に、
ね、まあ、クソどうでもいい仕事って言われるやつですよね。
あるなっていう印象があるので、なんかかえって事務から今の方が解放されてるかもなって気がしないでもないなっていう。まあ、でも人の発想は本当に事務仕事、
ね、そうそうそう、
書いてるのは一瞬なのに、
碇さんも出されてます、 著書のタイトルどうぞ。
ありがとうございます。35歳からの反抗期入門
っていう、爆売れです
。すいません、ありがとうございます。
爆売れしてるの聞いてますので、
ぜひ、それをひたすら発送してます。
気になった方はちょっと調べてみてください。そして今回はですね、ライフ本編結構ね久しぶりでいらっしゃるんですけれども、千葉商科大学准教授の常見洋平さんです。
どうも常見でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。まあ働き方とかそういったものに関しては専門家ですし、この前もモーニングショーとかも出られて見てましたし、
ああ多直ですけど、そうですね、
はい、ね、本当にお忙しいとこありがとうございますということなんですけれども、もうどうですか、やっぱりジムとか働くっていうことに関しては。
ああですね、やっぱりこう日本の歴史においてジムというのが軽く見られてきたんじゃないかというのは僕の問題意識で、うん、で先ほどの早見さんの話とか、まあ、その方他の方の話もそうなんだけど、ジムって実はとっても奥深いんですよね、うん、でやっぱりそこの中での発見っていうのが改善につながるということがあって、それは死ぬほどやってるのがトヨタ自動車っていうね会社なんですけれども、一方でそれはもうね、だんだん後で触れますけれども、どんどんその事務作業をしていた人たちが例えば非正規雇用になりとか、うん、さらにはシェアードサービスセンターとか、うん、あるいはアウトソーシング化みたいな流れもあってね、うん、ただそのツケが結構今日本社会に回ってきてるんじゃないかなという気がしておりというところですね。
そうですね、はい、そうすると、まあ、いわゆるこの事務っていう仕事の歴史ですよね、うん、日本における事務っていう仕事がどういうふうに扱われてきた、なんとなくそのどうでもいい仕事とか、うん、なんかあんまり見えない、うん、
はい、
まあ、よく言えば下支えで、悪く言えばみたいなこともあるけど、その歴史も実は結構知りたいので、
そう、
これ結構ねリスナーの皆さんもちょっと、ね、興味あって、ちょっと打ち合わせで聞いて面白いなと思って、ちょっとね後でその話。
事務といえばね、僕たちはガンダムのジムであるって。
そうなんですよ、
著者です。
ガンダムの方のジムですからね。
ジムしか会ってねえだろうみたいなねだけどなんかジムってなんか事務職の人と重なるなとかね、なんかいろんなね。
そうなんですよ、今日ね、うん、ジムって話聞いた瞬間頭の中でガンダムのジムっていうね、なんていうかね、ガンダムシリーズの中あんまり強くないモビルスーツなんですけれども、
そうです
それがなんかなんていうか、ジムナスティックの方のジムでなんか運動してるってのは僕の頭の中で出ちゃってですね、うんうん、
はい、
ジムワークが出てくるまでちょっと時間かかっちゃったりするんですけれども、うん、ぜひぜひその話は後でお聞かせくださいということです。よろしくお願いします。そしてお隣が作家書評家の助真さんこと渡辺助真さんです。
助真です、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。助真さん本当ね大活躍で、いろんなところでも、仕事ねされていて、今回もそのね、今回のテーマの発端になった安倍雅彦さんのジムに踊る人々の書評も、
はい、
あれは講談社現代ビジネス、
はずですね、群像ウェブに、はい、寄稿しました
とかですね、書かれてるんですけれども、助真さんもちょっと前まで会社員というか。
そうですね、半年経ちました、ちょうど
半年、経ちましたね、はい、あれはね予告編でも言ってましたけど、意外にそのクリエイティブ系の仕事というんですかね、部署が。
はい、そうですね、僕はゲーム会社のゲームのシナリオを書いていた部署なんですけど、まあ、基本的にみんなクリエイティブなんですよ、うん、でさっきの碇さんのお話を伺って、僕逆だなと思って、みんなクリエイティブの中で僕事務仕事してたんですよ、うん、で当時は事務仕事をクリエイティブの中でクリエイターたちの中で事務仕事をするとめちゃくちゃ褒められてめちゃくちゃ重宝されるんですよ、
うん、
すごいやりがいがあったんですよ、うん、でもフリーになったら誰も褒めてくんないんですよね
やらなきゃいけない仕事みたいな、
やらなきゃいけないことだって、だからなんかあの時は事務をすることがプラスアルファの価値を生み、己の自己肯定感を爆上げしてくれたんですけど、今大嫌いで、私も確定申告終わっておりません。よろしくお願いします。
やっぱそれ関係性の中で事務仕事を自分がどう思うかってのはなかなかおもろいですね。
そうですね、なんか周りの人が事務をどう評価してるっていうか中で自分が事務をやるかやらないかみたいなのは結構大きいかなと思いました。
はい、ぜひぜひその話また聞かせてください。よろしくお願いします。そして、お隣が大阪大学社会技術競争研究センター特任研究員の工藤文子さんです。
はい、こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、私はジムは、さっきの話で多分相対的にはまあまあできるかなぐらいな感じです。
この番組の長谷川プロデューサーも言ってましたけど、このライフポッドキャスト番外編っていうんですかね、
はい、
働き者ラジオポッドキャストをね、ポテトさん、山本ポテトさんと2人で配信されてて、めちゃくちゃ大好評で、
ありがとうございます。
本編飲まれるだろうと思ってるんですけど、
そんなことはないと思いますが、
すごいなと思いながらね、
はい、
そこでもとにかく企画なんかバンバンこう、事務仕事すごいんでしょ、ポテトさん、
工藤さんが
パーってやって
る。メールの返信が早いっていう伝説を聞いたことがあるよ俺は。
そんなことはないと思う、 個人的にはメールの返信はすごい苦手意識があって、うん、もうなんかいろいろ考えすぎてしまってメールが遅くなってしまうっていうなんですけど、うん、でもその自己認識をも得たのは昔コンサルティング会社に働いていて周りはめちゃくちゃ爆速で仕事をしてる中、うん、相対的にメールがめちゃくちゃ遅いし、うん、マウスも使っちゃってお前右腕切り落とすぞって言われたりとか、
何マウス使っちゃダメなの、
マウスカットを絶対使え、効率化のためにはマウスを使ってはいけないって言われて、へえ怖い怖い怖い切り落とされちゃう、ね、キャーとか言いながら逃げ切ったっていう感じの生活をしてたのですごい苦手しかあるんですけど、でも一般的にはそうでもなかったっていうこと、
ボールが止まって見えるみたいなかもし
れない、だからそのプロ中のプロ集団みたいなところでいたから、
うんうん、そうですね、
うん、そうか、でも、はい、工藤さんはそういわ、ね、今言ってるのにコンサルの仕事もしてたっていうことだし、結構その情報社会学とか僕と割とね、はい、ちょっと近い技術系のお仕事、ね、その辺のこう専門だったりするから、はい、技術としてこう事務仕事とかそれこそチャット GPT を事務に使うとかそういうことも含めて技術周りとこう事務の関係っていうのも結構詳しいのかなと思うんですけれども、
そうですね、あと、まあ、いわゆる DX デジタルトランスフォーメーションをコンサルティングでやるというか、うん、まあ、スラック、おじいちゃんにスラックを使っていただくとかそういうのもなんか業務範囲に入っていて、うん、あの立体と運動って言われてるその技術が嫌で反対するみたいな人たちに対して、ね、その立体運動の討伐軍として頑張っていた時期もありました。
怖いな、はい、言い方怖い、反乱を鎮める、
そうそう、反乱を鎮めていました、はい、
おじいちゃんを
そうなんだ、分かりました、じゃ あのその話もね含めてね、うん、工藤さんにたくさん話聞きたいと思います、ぜひぜひよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
はい、ということでね8人と今日はいてですね、私含めていて、まあ、いろんな人間がいますのでとにかくあの話をどんどん進めていきたいなというふうに思ってます、何度も言いますけれども、あのぜひぜひ皆さんのね考えてることとか、メールいただけたらなというふうにも思ったりしています、で早速こうメール読んでいきたいと思います、まずこの方鶴さん、埼玉市の方です、地方公務員として働く30代女性です、うん、我々行政事務の職員は専門職の職員に対して事務屋とも呼ばれる、うん、いわば事務のプロです、うん、中堅になってきて事務の勘どころが分かってきました、手を抜いて良いところ、逆に絶対ミスれないところ、ごちゃごちゃした事柄を調整して綺麗に見せる整理力、大した内容じゃないことを、なんだ、お役所言葉にまとめ上げる、文章力などなど、我々の仕事は税金で成り立っているので、いつ何時情報開示を求められても説明がつくようにすることが求められています、それは自分の身を守る行為でもあります、だから面倒と思いつつも起案して決裁を取ってを繰り返すのです、令和に入り役所も AI だ DX だと頑張ってはいるのですが、なかなかうまくいってないのではないでしょうか、特に私は高齢者を相手とする部署にいますが、紙の山です、毎日何百通と、郵便物を送り、病院とのやり取りは驚くべきことにファックスも使います、うん、電話であらゆる調整をしています、うん、一人一人の事情に合わせていると、こんな仕事 AI にはできないよなと思います、事務は将来どのように進歩をしていくのでしょうか、我々の仕事は変わっていくのでしょうか、それは住民にとって良い方向に進むのでしょうか、ということですね、うん、もう一つ読ませてください、うん、働く、これは何て言うの、宿に6ってか、宿6さん、働く宿6さんです、事務仕事に分類していいかどうか分かりませんが、 Excel 作業をマクロ化するのが得意です、うん、手動や目視でやっていたら20時間から30時間かかる作業を数分で片付けてくれる上、 Windows の Explorer で行うようなファイル移動やコピー、なんならフォルダ内の PDF 印刷でもミスなく自動でやってくれるので、私の マクロなしでは部門が回らないと思います、うん、でも会社は全然認めてくれなくて、せいぜい ご褒美としてマクロ一つに500円の賞金券をくれるだけなんですよねっていうことなんですけど、
けどくれるんですね、
うん、これマクロっていうのは、説明できる方いますか、うまいこと、
工藤さん、
じゃあ工藤さんいいですか、うん、じゃあ工藤さんちょっとお願いします、
はい、Excel などの、 表計算ソフトにおいて、その計算を、まあ、なんだろう、ちょっと簡単なプログラムみたいなものでかなり複雑なことができるようにするっていうのをいわゆるマクロというふうに呼ばれています、
うん、ものすごく簡単にこうちょっとした作業プログラムされたようなもの、
そうですね、簡単な統計処理だったらマクロを組めばできたりします、
うん、ということですね、ありがとうございます、まあそういうのってすごいことなんだけれども、500円の商品券くれるだけだから、うん、めっちゃ貢献してるのにっていうことですよね、これもねやっぱ事務の一つのなんていうかな、こう軽んじられてるみたいなところで、うん、昔よくあったのはあのホームページ初期の頃2000年頭ぐらいの時に、なんか趣味でホームページ作ってるって、うん、いう会社員がいたら、なんか部長とかが、なんかお前できるんでしょ、 ちょっとうちのホームページ作ってくんないとかってよく言われて、うん、お前知らねえだろ、めちゃくちゃ大変なんだよみたいな。でもそれ評価されずになんかやらなきゃいけないとか、今も多分なんかそれに似たようなものってあると思うんですよね。どうしてもこうやりたいんだけど、あのそんな大変じゃない、あの本当は大変なのにっていうようなこととか結構あるかなというふうに思うんですよね。
エクセルに関してのメールっていっぱい来ていて、うん、これ安倍雅彦さんの方の中でもエクセルで文学を作るみたいな話とか、エクセルってある種の、ね、事務の代名詞になっているところがあって、うん、でエクセル苦手っていうのもある種のなんか事務が苦手っていうようなことを意味するんだけど、マクロ組めるほど使えるのか、なんか事務が苦手とかエクセルが苦手でもすごい段階があって、うん、あそこに穴埋めするだけでも苦手って人たちが大半だと思うんだよね。エクセル使うのすら苦手で、そこと、まあ、使えますよっていうのは、なんとか使えるとマクロが組めるぐらい使えるのかっていう、いろんなエクセルの中でもね、0100ありますよね。
そう、本当にエクセルのその奥深さというか、エクセル内での断絶ってものすごくて、
エクセル内断絶、
やっぱりマクロって一つのプログラミングなので、うん、やっぱりそのエクセルで本当に、まあ、言ってしまえば何でもできるんですよ。うん、本当にだから、そのなんていうのかな、RPA みたいなロボット化全自動化みたいな話も、Excel 内での業務だけだったらマクロで全部組めちゃうんですよ。なんで、大体のことはもう全て Excel で、あらゆることはできるっていう人もいれば、うん、僕の友達で幼稚園の、保母さんやってる方がいるんですけど、その人とかは、なんかもう全然パソコンとかわかんなくて、この前お遊戯会のピカチュウの絵を描くために、なんか Excel でコマの、大きさを全部一緒にしてドット絵でこう全部色を入れてすごいこうピカチュウの絵を描くのがすごい大変だったみたいな話をしてて、あまりにもその僕らとのエクセル感の違いにも全部違うんですよ。エクセルっていうのはこんなに人によって違う道具として見られてるんだっていうのが、
確かに柿内さんはちなみにエクセルは
僕は結構得意で、特にそのチャット GPT が出て以来、マクロを組めるようになったんですよ。チャット GPT にこういう処理をするマクロを組んでくださいって言うと、結構それなりの精度で出してくれるので、あ、もう、だいぶ、こう、高いところまで来たなって
思って。最上位のエクセル使いみ
たいなね。すごいな。エクセル、まあそうね。これエクセル、そうだ。エクセルに関しては、この方、長田夏樹さんからもメールいただいてるんですね。ナッキー先輩。ナッキー先輩。こんばんは、ナッキーこと長田夏樹です。私は事務作業が苦手なタイプなのですが、事務嫌いになった理由の一つに、これ熱心でいいの？ネモースどっちだっけ？
紙
エクセル。ネモースとかよく言ってましたけどね、昔はね。紙エクセルがあると思います。紙エクセルとは、エクセルファイルのセルを方眼紙のように配置した上で、セル結合を使って見た目を整えたファイルのことです。わかる人はわかるし、この時点でもわからない人はわからないって難しいところなんですよね。長らく問題になってる、紙エクセルですが、出張旅費の精算や勤怠管理などの日常業務でまだまだ使われ続けています。電話番号や口座番号の場合、一マスごとに数字を入力するという地獄の作業が要求されることすらあります。単純に面倒くさいだけでなく、表計算ソフトとしての Excel の良さが蹂躙されており、目的と手段のあまりのギャップに大暴れしたくなります。こういう理不尽がなくなってくれないと、事務作業に対して温かい気持ちになれないと思いませんか？
思う
と工藤さんが言ってます、うん、そんな私が紙 Excel に向き合うときは、クラフトワークのナンバーズをループでかけることが多いです。ゆっくりしたテクノは作業がはかどるだけでなく、虚無感をなだめて数字や機械との距離感を取り戻してくれるような気がしています、ということでね。これ工藤さんちょっと手挙げてらっしゃいますけれども、
もう中田先生、ナッキー先生にもう本当に同じことを思ってますっていうことをすごい伝えたいですね。特に大学ってこのネモース紙エクセルも多いですし、あと官公庁省庁はこの紙エクセルを使って日程調整までさせるんですよ。もうわざわざしちゃって、もうなんだこれはみたいな、もう人のことを何も考えてないブルブルってなっちゃうんですけど、
ピカチュウの方がいいよね。
そう、
ピカチュウは可愛い、
思いやましい、もう本当イライラしています。で、ちなみにマリリン・ストラザーンっていう人が監査文化の人類学っていう本を書いてるんですけど、このストラザーンさんは人類学者なんですね。で、その人類学者の立場として、大学の行政とか大学の会議がいかにペーパーワークにまみれ、なんかひどいことになっているかっていうのを人類学者として観察して、 あの描写した本なので、まだ読んでいない大学教職員の皆さんがいたらぜひ読んで涙してください。おすすめ本です。
こうやってあのすごいですから、あのこの工藤さんのね、あのさりげなくこうやって本とかの紹介とかを入れる、うんうん、これもある種の事務力のため、
イエーイ、ピースピース。
工藤さん勧める本のね、うん、面白さ率がすごい高いの、すごい。今説明だけで俺今買ってるもん。
即買いしてしまった。
本番中に買える事務力ですよ。何でも事務力って言えばいいわけじゃないですけどね。ということで、ね、まず一曲聴いていただこうかなというふうに思います。柿内さんぜひお願いします。
は
い、
じゃあジムの曲ということで、まあ、あれこれ、うん、結構僕は割とジムの曲たくさんあるなって思いながら、うん、あの何曲か選んでたんですけど、その中でもドンズバの曲ということで、なんか本当にこのラジオもそうですし、なんかそのロケットの打ち上げまで大体の全てのエンターテインメントはもう雑務、まあ、つまりジムでできているっていう曲をかけていただきたいと思います、
はい、
キリンジで雑務です。
文化系トークラジオライフ。
もっとプールのスポットライト、誰一人取り残さない社会をキーワードに、ゲストをお招きしながら勉強するやつ、みんなで考えていこうスポットライト。
毎週日曜夜11時配信スタート。